来ました、こんばんはです。ですね今日はですね、この前、某にちゃんの某板で、行われました、百物語の2011をですね、せっかくなので読ませてもいただきたいということでやりたいなと。あ、でもまあ、今日で終わらそうなんてことは当然思ってなくて、つまんでいきたいなと。まあ4回ぐらいで終わらしたいなと。前回、去年は、フォルダを見たら、3回の配信で、33話ずつぐらいで、終わらしてたみたいですね。はい、なので、まあ、今回はちょっと今日始めた時間も時間なので、まあ、4回ぐらいに分けて、やりたかったなと、やりたかったなじゃなくてやりたいなと思います。はい、で、やる前に、ジーターレス読みしましょう。263、この前聞きそびれたよやったんと。あ、まあ、ファイルバンクにアップしてあるんで、この前っていうのはコラボ朗読の方ですよね、この前っつったらね。それともニコ生の方なんですかね、わかんないですけど、まあいいや、とりあえず、まあ、そういった形で、ニコ生だったらちょっとあれなんですけど、でもニコ生でも見ようと思ったら見れるらしいですけど、でもまあ金がかかるらしいですけどね、あのプレミアム会員になってなかったら。いや、あんまよくわかんないですよ、自分は。普通に、あれなのかな、コミだけ入れば見れるのかな、よくわかんねえや。で、264。お茶、来たと。首飛んどるやん、これ。あかんで、これ。で、265。初めて見たの、この絵。その、なんだろう、首が飛ぶっていうやつを初めて見た。で、265。今夜も最後まで聞かせてもらうよ、おっちゃんこんと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと。で、266。おっちゃんこん、休み終わっちゃうよと。自分は特に今日も仕事なんですけどね、仕事だったんですけど、はい、休み終わりますか。まあでも、どうなんだろう、明日暑いのかな。今涼しいから比較的過ごしやすいですけどね、はい、で267、珍しく生聞きできるわと。ラジオパのお知らせメール機能グッジョブと。ラジオパってなんだろう、知らないな。お知らせメール機能つながるの、へえ、なるほど。で、268、お茶に来たコバは今日も聞くよと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと。おっちゃんのニコ生見れなかったよ。おっちゃんのおっちゃんっぽくない顔が見たかったよと。まあ、おっさんらしいですけどね。で、あと、はっきりとは映して、はっきりって、は映してないので、はい。まあ、そんなね、見るほどの面ではないと思いますね。自分もなんでやっちゃったのか。まあ、でも、まあまあまあまあっていう。で、269、イサムさんこんばんはと。普通の挨拶が来ました、珍しい、普通に来ましたね、とりあえずこんばんはと。で、270、お茶するとは、明日休みだから朝までどうもねとね。それはいいです、俺は遠慮しておきます。俺は帰るんで、270番さんはちょっと店に残っておいてください。で、271、ここ最近おっちゃんのラジオを始めホラー三昧だわと。つい今しがたまでもうニコ生で心霊スポット突出行った人の撮影動画見てたら、画面真上の角度から誰でもない手と指が映ってたり、某心理教で有名な某所の廃校で生主以外他には誰もいないの声が入ってたりして興奮しっぱなしだわと。すげえな、さすがその夏、まあ収穫時って感じの旬だからね、いろんなのやってんだな。まあ興味あるけどニコ生見ないんだよね。で、272、チョリースとか、チョリースで、273、おっちゃんこんとも、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。30カウントダウンあといくつと。0で、274、おったんこんばんは嬉しいなと。まあおったんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと、はい、何が嬉しいのかよくわかんないですけど、とりあえず、まあ、ありがたい話で、嬉しいって言ってもらえるのはもうよくわかんないけどありがたい、 で、じゃあ行きましょう。時間ないんだな、あんまね。じゃあ、早速、行きましょう。ですね。まあ、百物語っていうぐらいで当然100話なんですけども。まず最初は、昨日の人さんの作品で夏の風景。作品という言い方も良くないのかな、よくわからんけど、まあいいや。夏の風景という題名の話です。いきましょう。第1話。小学校低学年の頃のお話。妹チーを連れて市民プールへ遊びに行った帰り道、遠くでセミがしばしば鳴いている。どこまでも続く田んぼ道。急に風が冷たくなってきたので、雷、雷様が来そうだと思った。これ以上は早く焦げん。後ろに妹を乗せた私はすでに立ちこぎ状態だ。間に合わなかったら一本さんな、地位落ちるなよと後ろを向き妹に言う。ぎゅっと私のシャツをつかみ返して、兄ちゃん降りようかと聞き返してくる。カラータイマーはまだ普通だと兄の意地。一本さんが見える頃には空は暗く、時折四角ゴロゴロゴロっと眩しいくらいに輝いた。ライ様早いから一本さんとこで雨宿りするぞ。うん。一本さんの道を挟んで斜め前に、それはそれはボロボロのトタン屋根。小さなバス停に二人で逃げ込んだ。ほこりの匂いとともに大粒の雨が降り出した。一本さんは田んぼの真ん中にある大きな栗の木、根元に小さなお狐様が祀られている。四方を見渡しても田園が彼方まで広がっている。広大な田園の中に一本さんと道を挟んでボロバス停。妹と入ったバス停も雨宿り程度なら心配いらないようだった。いつもの夕立なら。雷様と夕立はこの辺なら当たり前に夏の夕方に来る。雷様が鳴り出し、ものすごい雨が降り、あっという間30分から1時間程度に去っていく。だけど今回は雷様が止まない。近い。雨が降り出せば雷様は遠のくはずなんだけど。しかっ、トゥン、しかっ、ドゴン。眩しいストロボを焚かれたと思えばお腹を飛ばされるような衝撃。光と音が近い。兄ちゃん一本さん危ないと妹が叫ぶ。釣られて一本さんを見た。ピシッ、ゴッ、ブン。距離にしても子供の歩幅で20メートル離れていない。一本さんに直撃した。音が聞こえない。豪雨も雷様の音も聞こえない。うーんって音しか聞こえない。片手で私のシャツを掴んだまま妹が指さす一本さんの木を。一本さんの木の根元には青く光る子供がいた。その子はしばらく木の周りをうろうろすると顔を覆うように泣き出したように見えた。
ちゃん、兄ちゃん、一本さん。
やっと耳が聞こえた。妹が叫んでる。
一本さんこっちへ来て、一本さん早くこっちへ。
わけもわからず兄弟で子供に叫び続けた。木の焼けた匂いがした。一本さんに雷様が落ちたのかって改めて感じた。一本様は私たちを見ると今度はこっちへ来いと手招きをしていた。
兄ちゃん行こう、一本さんとこ行こう。
圧倒され妹をおぶって道を横に行った。
チッ、
ブン。今までいたバス停がなくなった。子供も
帰り道、今までの空が嘘のよう。妹を乗せ家路に着く。翌日、兄弟どちらからともなく一本さんとこ行こっとなった。当時ラムネは20円、瓶代込みの値段だ。二人で小遣い20円。一本さん暑かったからって置いてきた。一本さんは落雷で枯れたけど新芽がそのまま育ってる。今でも田園のただ中に小さくなっちゃったけど一本さんはあります。以上、夏の風景っていうお話でございました。で、釣り行く前にジータですよ。どうだ、275、30カウントダウンあといくつと、むしろマイナスと書いてあるんですけど、まあある、まあ正確に言えばマイナスじゃマイナスかもしれないですね。それはそうだよな。もう過ぎたらどんどんそこからはマイナスだもんなっていう感じですね。マイナスはマイナスだけれどもさ、はい。んで276、今見てみた、誰かに似てるな、意外と髪長いねと。あ、それはよく言われますね。自分が切らねえからなんですけどね。夏なんだから暑苦しいから切りやがれって話ですけど。で、277、イサムイズこんばんはと。おかしくね、なんか文章おかしいと思う、なんか、なんかただそういう言いたかっただけって感じがするけどね。とりあえずこんばんはですけど。で、278、ラジオパーっていうのは iPhone、iPad 用のネトラジ視聴ソフト。へぇ、そんなのがあるんだ。まあ iPhone と iPad 俺持ってねえしな。で、279、おっちゃん前回の会談で使用していた BGM はどこで入手しましたかと。前回の会談で使用していたっていうのは俺、何を使ってた、俺はどれを使ってたかわからん。でも基本的には多分学校であった怖い話、まさにこれ学校の、曲ですけど、それの新井っていうキャラがいるんですけど、それのテーマのリミックスバージョンじゃないかな多分。で、280、念のため盛り塩します、ただします、ただ、はい、ありがとうございます。これ盛り塩なんだこれ。で、281、雷様って雷様のことじゃないかいと。いや、雷様って書いて雷様ってカッコでわざわざ読み方が書いてあるから、まあその雷様のことを雷様って言ってたみたいよ。で、282、ニコ生やってたのか見逃した畜生。メイン PC はこの間煙吐いて修理機になって、今古い PC で見てるからアラート入れてなかったんだよな。あー、マジペロペロやわーと。最後意味わかんないけど、まあとりあえずペロペロよってことで、まあでもまだ 見ようと思ったら見れるのかな。でもそれがあれなのかな、プレミアム会員になってないと見れねえってやつなのかな。その前にやってたやつも1週間以内だったら見れるっていうのはプレミアム会員になってないとダメなのかな。で、283、ろうそくは体に垂らしてから消していけば100はいけると何がいけるんだか分かんないですけど、垂らしてから消していけばっていう垂らす必要ないと思うんですけど、わざわざ自分にその、なんだろう、あの北斗七星作るみたいに、あの100個ね、なんか、あざ作んなくてもいいと思うんですけど。で、284、おちゃんはじめまして、初聞きしますと。まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえずまあ初聞きってことで、嘘か本当か知らんけど、どうもです。で、285、毛利塩が黒くなったと。まあちょっとね、 ちょっとごま入れて、ごま入れた方が効果があるって聞いたことはありますからね、嘘ですけど。で286味噌汁おめでとうと、嫌です、はい、戻りたいで次、これは赤いほくろさんで、第2話母の洗濯機、やべえこのペースだと全然進まないと見た、4回で終わらせることができるかわからん、ピピピピピピピピピピピ、ある日いつものように洗濯をしていると洗濯機から異音がしたので見に行くと音がやみ、再び水が入る音がして洗濯を始めた。私はまた動き出したので、その時は途中で放り出した用事の方が気になりすぐに戻った。その日は朝から晴れて暑い日だったので、溜まった洗濯物を一気に片付けようと思い、私は2回目の洗濯を始めた。そしてまた洗濯が終わる頃にピピピピピピピ、結局1回目の洗濯は合計3回もすすぎをしたことになってしまったけど、2回目はすすぎは1回でいいやと思い、音が鳴りやんで再び水が入るときに停止しようと洗濯機の蓋を開けた。すると思いに反して水が溜まっていたので、あれと思い脱水のボタンを押した。そういえばこの洗濯機もう5年以上使ってるし、すすぎのみの洗濯もできなくなってるし、もう寿命かと思うと同時に、前に使っていた洗濯機が壊れた時の状況が思い出された。母の葬式が済んで家に帰り、洗濯をしようとして蓋を開けたら水が溜まっていた時のこと、あの時とまるで同じだなと思い、ふとカレンダーを見るともうすぐお盆、 A ちゃんたまには遊びにおいでと母の声が聞こえた気がして、今年は早めにお墓参りに行こうと思う夏の日だった。以上、母の洗濯機っていう題名の話でございました。でジータですよ、287、予約枠をあらかじめタイムシフト予約してないと見れないなと。なるほど、それが事前予約なしで見れるのがプレミアム会員と、はい、なるほどなるほどね。で288、サイレントヒル2にこんなのいたよねと、三角形ね、三角帽子のやつね。で289、ライ様ってそんな呼び方することもあるんだな、どこの方言だろうと、わからん、とりあえずわざわざカッコでライって書いてあったから、雷様とか言わずにライ様ライ様って、一番初めにちょっと雷様ライ様って言いましたけど。で290、おちゃみそじ同い年じゃん、ようこそ30代と、やです、はい。で291、洗濯機は自分でベルト交換すれば長持ちするよとね、真面目に、そういうね、長持ちするちょっと、ワンポイントアドバイス、はい、ベルト交換か。まあでもまあ簡単にねバーンって壊れちゃったあれですけど、まあそれなりに使って、調子悪くなったら、まあ、ベルト交換するのもありっちゃありだけども、まあ新しいの買ってもいいんじゃねと、うん。で292、今北さんよ、おっちゃん初撃こんばんはと、まあ、初撃じゃねえことはよくわかるんですけどもとりあえずこんばんは。で293、母が洗濯機と、あ、そういうこと、うん、よくわからんけど、それ怖いよ、母が洗濯機ね、ぐるんぐるん回っとるかなと、で脱水っつって、まずいよそれで、次、第3話赤いポルシェの女で、これなんて読むんだろう、たまみさんの作品いきましょう。友人の N が危険物取扱いの資格が欲しくて、いやいやながらもガソリンスタンドでバイトを始めた。恥ずかしがり屋の N は大きな声で挨拶するのが苦手だったのだ。だが資格を取るために我慢することにしたそうである。 N の働くガソリンスタンドは24時間営業の店だった。 N の勤務時間は夜9時から翌朝の8時まで。客はそんなに多くはなかった。ある平日の深夜2時ごろ、赤いポルシェがスタンドに入ってきた。車の窓が下がり、きつい香水の匂いが N の鼻をついた。廃屋で満タン、厚化粧をし着物を着た若い女が車の中から吐き捨てるように言った。 N が車の後方に回り給油をしようとした時、ポルシェの後部座席で何かが光った。目を凝らすと、それは斧だった。よく見ると両手に斧を抱え、アイスホッケーのマスクをかぶった男が後部座席で丸まっていたのだ。機転を聞かせた N は運転席の女に話しかけた。お客様、当店ではただいまコーヒーをサービスしています。中に入ってぜひお飲みください。私コーヒーは嫌いなのよ。それより早くガソリンを入れてよ。女が不愛想にせかした。嫌いでも飲んでもらわないと困るんです。とにかく車から降りて店の中へ来てください。 N は必死に粘った。女は眉間にシワを寄せた。しつこいわね、あんた頭がおかしいんじゃないの。次に女は何かに気がついたかのように急に笑い出した。なんだあんた、後部座席に隠れてるやつが斧で私を殺そうとしてると思ったのね。 N は一瞬訳が分からなくなった。私に気づかれてるとも知らないで後ろで丸まってる芋虫野郎のことは気にしなくていいのよ。女は優しい口調で N に言った。給油を済ませた赤いポルシェは風のように走り去っていったという。以上、赤いポルシェの女っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ294、廃屋で満タン、満タンいいです。もうそういうあの親父に持っていこうとするそのシャレみたいなのはいいです。もう、で次行きましょう。次は、メタルスライムさんで通勤列車第4話。知人 A 氏が約20年前に体験した出来事です。当時某関東圏に勤めていた A 氏はその日の朝もいつものように通勤快速で出勤していました。すると突然乗っていた列車が途中で停止したのです。直後に、ただいま人身事故発生により運転を見合わせております、しばらくお待ちくださいとアナウンスが流れました。冗談じゃないよ、なんでよりによってこんな時間に。遅刻するじゃねえか、何やってんだよ最低。列車内は様々な文句、不満などであふれ、嫌な雰囲気のまま数十分が過ぎました。カンカンカンカカカカカカンと乗っていた車両の床下から何か硬いもので叩くような音がその車両内に響き渡ったのです。それまでうるさかった車内は一瞬にしてシーンと静まり返り、停車駅に到着するまで誰一人一言も声を発することはありませんでした。以上、通勤列車っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、ライ様ってどこの方言だろうということで295が書いてますね。単なる気象現象としてでなく、敬意や親しみを込めたりする意味で音読みにするようになったんだと思う。英語でザをつける感覚。なるほど。 でもそのなんだろう、その怖いものっていうか、まあそういう自然現象みたいなやつをそういった形でまあね、敬意や親しみを込めたりして言うみたいのはいろいろありますよね。そういうの感覚はまああっても、でもどこだろうっていうのはよくわかんないですけどね、どこでそういうこと言うんだろうっていうのはわからんけど、でもそういうのはあってもおかしくないとは思います。で次、第5話目ヤグラで空色さんの作品、友人 A の母親の話。友人 A の母親が知人の様子を見に状況ついでに鎌倉に観光に行った時に某有名櫓へと行ったそうだ。フェンスで囲まれた土地を横目に櫓へと到着。霊域につき撮影禁止という立て札があるのだが、おばちゃんたちは気にせず中に踏み込み写真を撮ったそうだ。その瞬間カメラが動かなくなったそうだ。シャッターを押しても動かない。その数週前までは普通に撮れていたのに、霊域に踏み込んで写真を撮ろうとした途端だったので、さすがにおばちゃんたちも驚いたそうだ。しかし小さな祠のようなものがあるだけで、特にめぼしいものがあるわけではない。おばちゃんが記念にとよりによってそこで白い軽い石を拾って帰ったそうだ。しかし地元に帰ってきてすぐさまそのおばちゃんは高熱にうなされることとなった。病院にも行ったのだが、風邪ではないかと言われるだけで原因不明。3日目におばちゃんから友人 A、 離れて住んでいる息子に電話があったそうだ。夜になると血まみれの鎧武者と女の人が出てきて私を殺そうとする。きっと熱のせいだよと友人 A は言ったそうだ。違うのよ、だって何回も首絞められたし。熱で妄想まで見始めたかと心配になった友人 A は急いで帰郷。4日でやつれ果てた母親の姿に呆然としたそうだ。彼曰く、あれが取り憑かれてるってやつだと言うほどに。変な手の形に似たあざなどもできていて、彼は母親の言うことを信じることにした。けれど原因がわからないので詳しく鎌倉の話を聞くと、白い石が原因ではないかということになった。持っていたら危ないかもしれないからお寺に持ってくよと母親がなぜか鏡の前に置いていたのを取り上げて、すごく嫌がったらしい。近所の寺に持ち込んだそうだが、丁重に供養をお断りされたそうだ。人の骨かもしれません。とても強い怨念があります。こちらではなく鎌倉のしかるべきお寺に納める方がいいでしょう。あと母親の代わりにとってもきつく怒られたとこぼしていた。確かにそういった場所から物を持って帰るなどありえない。そう言われて知人は鎌倉へ向かい、お寺に供養を頼むことにした。けれど一日で実家と鎌倉の往復は難しくて、東京の自分の家に白い石を一度置くことになったらしい。骨じゃないかなどと言われたものだけに薄気味悪い上に、母親が霊を見ているというので怯えつつ、ネットで調べて寝床の周りに盛り塩をして寝ることにしたそうだ。夜中奇妙な音で目が覚めた友人 A は、つけっぱなしで寝たはずの電気が消えているのに気づいて慌てた。起き上がって電気をつけようとしたところで音が近いことに気づいて動けなくなったらしい。カリカリと何かを引っかくような音とわずかなうめき声、その音が聞こえる玄関には白い石が置いてある。怖いのは山々だが、このままじゃもっと怖いので、友人 A は起き上がって電気をつけるために壁のスイッチへと近づいたそうだ。ねんとうめき声が繰り返す言葉が怖い。そしてスイッチを入れても電気がつかない。焦りまくった友人は携帯電話をつかむと、とりあえず光源になるだろうと携帯のライトをつけたそうだ。 その瞬間、自分の横に誰か立っているのが見えたらしい。緑と青と白で鳥の模様だったと後で教えてくれたが、女だと断言していた。
ぬんぬんぬんぬ
と繰り返していたのは、その女だったと気づいて、携帯を閉じるのも怖くてそのまま電話をかけて誰か友人を呼ぼうとしたときに、女がふっと耳元に息を吹きかけてきたらしい。冷たいくせに焦げ臭かったそうだ。同時に女が耳元ではっきりと言った。
死ぬぬ。
その声が怖くて友人 A はそのまま気絶してしまった。気がつくと朝で、森城はそのままだったが、なぜか白い石を握った状態だったという。起きてすぐに電車に乗ると鎌倉へ向かったそうだ。お寺に納めて同時にお祓いもしてもらったと泣きそうな顔で話してくれたのが印象的だった。後で調べて怖くなったと友人 A は教えてくれた。某矢倉のあるあたりは800人近くの人間が死んでいる。自害も多かったり、かなり悲惨な歴史を残している。彼は非常識なおばちゃんの行動を責めたが、おばちゃん自身もそんな真似をする人ではないので、持ってきたのを家族みんなが不思議がったそうだ。白い石を鎌倉に返してからすぐに熱は引いて、おばちゃんは元気になった。幽霊もそれっきり見ていないという。以上。やぐらっていう話でございました。で、続く前にジータレス読み296、今の通勤電車。テーマは良かったんだけど、あっさり話を終わらせちゃったな、残念と。なんかもうちょっと、なんかできそうな感じだよ。まあまあいろいろありますからね。で、297、おっちゃん久々と聞かせてもらいますよと。まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえずアジャス。で、298、事故後の点検してたんじゃねと、カンカンカンカンカンカンと叩いてたの。で、299、お兄たん今日は何時頃までやる予定にゃのと、珍しい書き込み。1時ぐらいまで。で、300、雷様、雷様、雷、雨が降らずに雷だけ鳴っている状態をカラライ様ということもある。茨城で言うそうだよと。茨城なるほど。で、301、ポルシェって後部座席ってあるのかっていうことで、303が、ツーシーターと断ってなければあるよと。ポルシェってって 車種はいろいろあると、だからツーシーターじゃなくて、フォーシーターがあるってこと。ツーバイツーがあるってこと。で、302、今の矢倉も面白かったなと。ちょっと長かったですね。まあ長い、長いのも別にあれだと思うんですけど、いいと思うんですけど。で、次どっちがあれなんだろう。次、赤いほくろさんで、ストラップ。これ第6話目。いきましょう。店で携帯を片手に服を見ているときにカチャって何かが落ちた音がした。下を見ると携帯ストラップ。私はネジが緩んだのかな、そう思い家で直そうと先に買い物を済ませた。ストラップは時々落ちる。それはネジが緩むか紐が切れるかのどちらかだ。今回もそうだろうと思ってどこから落ちたのかよく見てみた。するとネジだけ残ってる。するとネジだけ残ってるのもないし、落ちた方はボールリングのストラップで金具が緩んでるわけでもなかった。私はえっと思いながら2つを何度も見比べてどうやったら落ちるのかしばらく考えた。まるで知恵の輪のように切れ目もないのにすり抜けるようにして落ちたストラップ。私は謎を解くべく友達にも見てもらったけど、みんな不思議そうな顔をするばかりで、なんで落ちたのか未だにわからない。ちなみに、落ちたストラップは姉が住む地域のご当地ものだった。 私はその謎のストラップを携帯につけるか迷っていた。すると友達が落ちたものをつけると縁起が悪いよと言い、私もそれもそうだなと思いつけるのをやめた。そして家に持ち帰ろうと思ったけど、気まぐれで通り道の金網にぶら下げた。そうやって自分の、ね、手元からそのストラップを完全に離したせいかはわからないが、それまで不仲でしょっちゅうメールや電話で喧嘩ばかりしていた姉から一切連絡が来なくなった。そればかりか、姉との関係が年賀メールのやり取りや地震の安否を確認する程度の自然な仲になったのだ。これはストラップが私と姉の憎しみのすべてを自ら落ちることによって落としてくれたのかなと、都合のいい考えかもしれないけれど、私はそう思っている。以上、ストラップっていう題名の話でございました。で、次、第7話目、白黒空色さんの作品。まだ小さい頃の話。私は鍵っ子で、学校帰りは一人が多かった。学校の帰り道、いつもの細い道を歩いていると不意に肩を叩かれた。振り返ったが誰もおらず、頭の中にはハテナが浮かんでいた。気のせいで済まし、また家の方を見ると絶句した。全部白黒、一瞬で色盲になっていた。でも意味がわからない私は驚きながらもその風景を楽しんでいた。白と黒の濃紺でできた世界は不思議で仕方なかった。そのうち変なことに気づく。道には白黒の人が何人もいた。子供も大人もいて、座っていたり立っていたりするのだが、一度も見たことがない人たち。着物の人もいるし、皆なんだか動きが遅い。それに少し透けているように見えた。おかしいことばかりだなと思いながら家に入ると、中にも人がいた。泥棒と考えたけれど、その人は帰ってきた私を見て泣き始めてしまった。年は母くらいでも、見たことがない綺麗な女の人だった。泥棒なのになんだか初めて会った気がしなかったので、しなかったのもあって、とりあえず家に入ろうとした途端、女の人が手を突き出してきた。ダメだよダメだよ、見ちゃダメと何回も言われ、背後を示された。意味がわからないまま振り返ると、自分の後ろは色がついた世界だった。また振り返って綺麗な人を見ようとしたが、そこはもう白黒の世界じゃなかった。綺麗な人もいない。それっきり白黒の世界は見ていないのだが、色盲になったにしてもおかしな体験だった。というか症状としてありえないみたい。数十年後、自称霊感持ちの友人から家への道には霊がいるという話を聞いた。詳しく聞くと、白黒で見た人たちとほぼ同じ。そして我が家には綺麗な女の人、多分守護霊だろうというのがいるのまで。ここで軽い疑問ができた。最初に肩を叩いて白黒の世界を見せたのは誰なのか。あれから白黒の視界になったことはないので、わからないままでいいのかもしれない。以上、白黒っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレサミ304、おっちゃん今来た後もおっちゃんじゃないですけど、寝るまでよろしくと。寝るまでよろしく、俺今1時ぐらいまで、ちなみにおっちゃんの過去録 CD ってどうやって作れるのを教えてプリって書いてあるんですけど、俺も知らないプリですよ。で、305、今来たイサムおじさまこんばんはですと、まあ、おじさまじゃないんですけど、とりあえずこんばんは、はい、ありがとうございます。で、306、落ちたものをつけると縁起が悪いのか知らんかったと。自分ほとんどストラップつけないからな、縁起が悪いのか。なんか受験生とかだったら ねえ、それは落ちると、でもそんなの気にしてるような精神状態じゃまずいぞって思うけど俺は。で、307、おちゃん今日隣に誰かいるのと、なんかわずかに笑い声みたいなのを聞こえるけどと、あ、俺のスタンドで、次第8話目、百物語にてっていう題名で、ゆあさんの作品。去年の百物語の最中に起こったことです。 DJ さんの放送を聞きながらうっとりと怖いお話を堪能していました。しかし催すものは催すわけであって、私はトイレへ向かいました。私の家は 1K ユニットバスということで、トイレはその中のスペースにあります。トイレに座った時、半分閉まっていたシャワーカーテンが揺れました。そんなにすごい勢いで入ってきたかなと若干不思議に思いましたが、早く放送を聞きに戻りたかったので気にしないことにしました。またシャワーカーテンが揺れました。少し視線をずらして固まりました。お風呂に誰かがいる。いや、ありえないんです。私は一人暮らしなんです。鍵を開けたまま家を出たこともないし、今日家に帰ってきた時も家の中からちゃんと鍵をかけました。以上、百物語にてっていう題名の話でございました。で、次行く前に G テレサミ308、ストラップはつけないなと、なんか手が引っかかって本体を落としたりしそうで邪魔だと。スマートフォンになってもストラップつける人ってどうなんだろう、あんま見てないけどな、見た記憶はないけどな。なんかそういうつける場所ってあんのかな、スマートフォンは。わからんとりあえずそうね、ストラップつけててもなっていう感じだな。で、次、第9話目、メタルスライムさんで、村の鎮守のっていいのかなっていう題名の話。鎮守か、鎮守のっていう話ですね。私が住む村は南北に細長く、南端と北端にそれぞれ小さな神社があります。南端にあるのが火の神様、北端にあるのが水の神様が祀られているとされています。いわゆる村の鎮守とでも言いましょうか。そして毎年小正月の祭の神、どんと焼きとも言われますが、は必ず火の神様が祀られている南端にある神社の近くで行うのが習わしとなっています。実は今から30年ほど前、一度だけその場所を変えたことがあります。その頃から村の北側が開発されて、分譲住宅がいくつかできてきたことにより、北側に住む人が急増したのです。その住人の多くから、祭の神の場所をもっと北側に移動させるように要望が出るようになり、多数決で北側へと移動することになったのです。その年、村では異常事態が発生しました。数十年全く火事が起きていなかった村内で、半年余りの間に4件の火災が立て続けに起きたのです。ある家はタバコの不始末で、ある家は天ぷら鍋から、またある家では神棚に灯したろうそくの火が榊に引火して燃え広がったり、翌年、祭の神はまた元の場所に戻すことになりました。それから約30年、村内での住宅火災は一件も起きていません。以上、村の鎮守のっていう題名の話でございました。 で次が毎日いたり住み309カーテン開けて見ないのと怖いですからね、誰かがいるで終わっちゃったんですけど、その後どうだったんだで310お茶偉い自分で調べたと、まあそれぐらいはね、2文字だったんで5文字以上は勘弁です。で311お茶番はと、まあお茶じゃないですけどこんばんはと、で全部つけっぱで寝てたよと、今から聞きながら寝ますお休みと、全部つけっぱっていう、あそのテレビもつけっぱパソコンもつけっぱとそういうことか、はいお休みなさい、あ312、そう俺なんて読むのかなと思って、残念小正月でしたと、これ小正月って読むのかごめんね全然分かってなくて小正月って読んじゃいました、すいません。そう自分が読む場合にはね、もうすべてに振り仮名振っといてもらわないともう漢字弱すぎはい。で、次行きましょう。次は、10話目空色さんの作品で深夜の工場。とある会社の出来事。その会社は駅までの送迎バスがあった。それに乗るとかなりの時間をかけて山の中ほどにある会社に着く。仕事もきついので逃げられないように送迎があると言われていた。実際自家用車での通勤は禁止。近くに社員寮はあったけどほとんど入っていない状態だった。次から次へと人が辞めていくらしい。そんな職場の夜勤勤務に入ることになった。拘束時間は一応8時間なのだが毎日4時間残業は当たり前。それが連日続く。職場は2階と1階があって私は2階にいた。2階は着替えのロッカーと休憩室にも近くてラッキーだった。わずか20分くらいの休憩、その間に40人くらいの人がいっぺんにトイレに向かう。1階と休憩室、そして2階にしかない。それぞれ3つくらいしか個室がなくて、1階と休憩室のトイレはいつも長蛇の列、長蛇の列。仲良くなった友達と休憩室のトイレにいつもは行っていたのだけれど、その日はたまたま彼女がいなかったので、私はロッカーから一番近い2階のトイレに行くことにした。入ってみると誰もいない。他の混みようを知っているだけに気味が悪いながらも中に入って用を足すことに。中に入った途端トイレの自動ドアが開く音がした。誰かの足音がして隣に誰か入ったのが分かった。用を足して出て自然に隣に視線が行くが、隣もその隣も、空いている。あれと不思議に思いながら手を洗い乾燥機を使って外に出る。空いているのが嬉しくてたびたびそこを使うことにした。気味が悪いが利便性を優先することにした。その日夜中の2時くらいだったと思う。仕事中に急に腹痛になって一人抜け出して一番近い2階のトイレに入った。誰もいないことに慣れていたから当たり前になっていた。しかし個室に入ると誰かが入ってくるのが分かった。そのまま隣の個室のドアが閉まる音がした。用を終えて出ると隣のドアが閉まっているのが見えた。私以外に誰か入っているのは初めて、しかも仕事中だ。人様の様子を伺っているほど変態ではないので、そのまま手を洗い出ようとしたところで閉まっていたドアが開いた。中には誰もいなかった。驚いた私の横を足音だけが聞こえて、私の立つ横の洗面台の蛇口が開いた。水が少しの間流れてまた止まる。そのままトイレの出入り口のドアが開いて誰かは出て行ったらしい。半ば呆然としながら私もトイレから出ることにした。その後も何度かそれに遭遇することはあったけど、姿は見えないしなんとなく気のせいだと思い込むことにしていた。何度かそのトイレを使用しているのを見られ、フロア長に帰り際に声をかけられた。フロア長、 2階のトイレ気持ち悪くない？
私、
そうですね、確かに嫌な感じはするけど便利なのには変えられない。
フロア長、
あの2階のトイレみんな使わないの、幽霊が出るからって。
言われてやっぱりそうなんだくらいにしか思わなかった。
今まで遭遇したこともフロア長には一応話してみた。
フロア長、
怖くない？
私、姿見てませんから。
どうやらかなりの人が体験しているせいで、あの2階のトイレは使われなくなったらしい。
気をつけてねとは言われたが、別に害はないのでそのまま使用することにした。
休憩になり、話の種にと友達と一緒にその2階のトイレに行くことにした。それぞれ個室に入ったところでトイレのドアが開く音がした。
その日私はいつも入っている一番奥のトイレではなくて、何かがいつも入っているトイレのさらに隣にいた。
友人には私がいつも使っているトイレを使用してもらった。
誰か入ってくる音に友人が声をかけてくる。
友人、
これ？
私、
うん、そう。
友人に答えながら用を足し終えてドアを開ける。
もしかしたら私たちが入ってきたのを見て他の社員が入ってきたのかもしれない。
下手に言うのも申し訳ないので、手を洗うために洗面台へと向かった。
友人、
ねえ、本当にここを出るのかな？
私、
さあね、でも空いているからいいじゃない。
それから友達の声は聞こえなくなった。
おかしいなと思いながら、とりあえず怖いだろうからトイレの中で彼女を待つことにした。
でもなかなか出てこない。
いい加減しびれを切らせて彼女を呼ぼうとした時、悲鳴が聞こえた。泣き叫ぶ声とともに彼女がトイレから飛び出してくる。
私がどうしたのかと聞く前に彼女はトイレから走り出していく。
それを見送ってから私が彼女のいたトイレを見ると、閉まっているトイレとの壁に黒いものが見えた。
彼女が見たのはそれだろう。
閉まっている真ん中のトイレから何かが壁を乗り越えようとしていた。
短い髪の赤いワンピースの女、黒く見えたのは髪の毛だった。
仕事着は白いし帽子をかぶっているので絶対に社員ではない。
友人は女の顔を間近で見てしまったらしい。
女は私をちらっと見ると、また閉じられた個室に戻った。
私も手を洗うとそそくさと出ることにした。
あの女が出てくる前にと。
後で友達に聞いたところ、あの女はいつもと違うと何度も言っていたらしい。
つまりいつもは私が至近距離で女に見つめられていたんだと思う。
半分潰れた顔で間近で覗き込まれた友人はすぐさま会社を辞めてしまった。
しばらくの間私はその会社に通っていて、変な物音を聞いたりおかしなことはあったが、そのトイレに懲りずに世話になっていた。
だがその女は二度と見てない。
以上、深夜の工場っていう題名の話でございました。
で、次行く前にジータレス読み313、お茶今来たよと。まあ、お茶じゃないですけど、とりあえずあざっす。で、314、お茶さっきからいるよと。いいよ、書かなくてっていうか、どっちでもいいてか、そんなの書いてたらもうみんなさっきから聞いてる、何分前から聞いてるとか、いい報告はいいんで、まあおっちゃんじゃないですけど。で、315、フロア長って書いてるんですけど、ああ、そういうことね。フロア長ね、お風呂の風呂にア長ってカタカナで書いてあるんで、何かなと。フロア長ね、まあ、いいです。もう、どんどんなんかおっさんの方に引き込むようなレースが。で、316、敬意や親しみを込めたりする意味の方が雷様で、逆説的なら雷様の方が軽視した表現ってことになると。
あ、そうなの なんか雷様よりさらにその地元ではそのなんだろう、雷様のことをライ様ともうあだ名で呼ぶ感じで、なんかフランクな感じがするんですけどね。で、で317、トイレで怖い体験に遭うのが個人的に一番嫌だなと。その個室っていう閉鎖空間っていうことですね。で318、君の家ではそうなんだろうねと、まあ人それぞれですね。で319、俺もさっきからいるよと、だから いいからもう、で次次は、心霊写真っていう題名の話で、いろいろ諦めたロドリゲスさんの作品。友人たちと久しぶりに会ったとき、数年前に撮った集合写真で心霊写真っぽくふざけて写したものを見ることになった。だけど一つだけどうしても手がありえない場所にあるものがあった。肩の上に手のひらが乗ってるような構図的にはありがちなんだけど、誰もそこに手を置いた記憶がない。そのうち一人が、あ、これマジだわってつぶやいた。だってないからって。他のやつもマジだわ、やばいよこれとか言い始めた。どうしても分からなくてイライラしながら、だから何がないんだよって聞いたんだ。そしたらそいつと他のやつも一言で言い切った。だってこの手生命線がない。以上、心霊写真っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレスミ320、いろいろ諦めたロドリゲス、どこかで聞いた名前だなと。ネトラジレスナーでもそんな固定いた気がするなと。ネトラジレスナーね、もうレスラーみたいな感じですけど、そうなんですか、俺知らねえわ、とりあえず長いなと思っただけなんですけど。で次、レプリカっていう題名の話で、これなんて読むんだろう、これなんか読み方ちゃんとしたものがあるのかな、これ全然わかんねえ、なんて読むのこれ、おやみうち、読めません、ご案内だこれ多分。全部音読みするとこれご案内かな、ご案内でいいのかな、もう読めへんで俺。ご案内っていう題名の話あるかな、方で、レプリカっていう話です。いきましょう。僕の母は15歳の時に上京し、そのまま知り合いの美容院で働くことになりました。高度成長期に乗りかけのまだまだ貧しい時代でした。お客さんの中には戦争から帰還した S さんという方がいて、皆から兵隊さんと呼ばれていました。 S さんはお店に来る時はいつも有名な羊羹など珍しいお土産を持ってきてくれて、母が喜ぶ顔を嬉しそうに見ていたそうです。ある時お店の皆さんで T 山に登りに行くことになりました。母もとても楽しみに行きました。しかし山の入り口に入る時に目の前の光景に動けなくなったそうです。そこには包帯をぐるぐる巻きにした兵士が何十人と座り込み、割れた丼を膝元に置いていました。右腕のない兵士の隣にいたのは、いつもニコニコと羊羹を持ってきてくれる S さんでした。一瞬目が合った気がしましたが、母はすぐに顔を見られないよう頭を垂れてその場を離れました。一緒に来たお店の人たちは気づいていないようにしているのも分かりました。兵隊さんはどんな思いであそこに座っていただろうと思うと胸が苦しくて仕方なくなる。 肩より低く頭を垂れながら買うたお金で自分の食べるものも買わず高い羊羹やお団子を買って、私は何も知らずに私は喜んでた。母は山登りもお参りの時も涙がポロポロと止まらなかったそうです。それから3年後の夏、優しい兵隊さんは亡くなりました。あの T 山で見かけてから一度だけ店に来て、母に受け取ってほしいものがあると言ったそうです。その時に渡されたのが人の頭部の彫り物で、学校の美術室に飾ってあるようなものでした。母の記憶では大きさは大人の拳くらいだったそうです。これは本物を真似して作ったんだよ。 S さんは少し笑ってそれだけしか言いませんでした。母にはその価値は分かりませんでした。ですが初めてもらう珍しくて綺麗なものがとても嬉しくて、タンスの上に飾って毎日柔らかい布で拭いていたそうです。しばらくして他の住み込みの人から、薄暗い時にあの頭が話してるみたいに口が動いて見えると言われるようになりました。母はいたずらでそんな話が出てるんだくらいにしか思っていませんでした。その朝、母はいつも通り住み込みの家を掃除していました。そしてあの彫り物の前を拭いていたところ、突然何の前触れもなくカシャンという音を立てて頭部が割れてしまったのです。とっさに手を出した手に尖った破片が刺さり、指先から血が流れました。母はそれを抑えることもできずに割れた頭部を見ていました。それは母の血が流れた割れた破片の中で唇がわらわらと動いていました。私と言っているようでした。目が合いました。そのまぶたが震えていました。それは泣いていたのです。母は倒れました。意識が遠のくとき、耳鳴りがまるでセミしぐれに包まれているようだったと言います。店の奥さんに揺り起こされて気がつきました。奥さんは、サワちゃんどうしたの、あら怪我してるじゃないのと驚いて、ハンカチで母の指を押さえながら、兵隊さん、 S さん覚えてる、亡くなったんですって、汽車に引かれて。そして割れた置物を拾いながら、頭が割れてたんですって。後から聞いた話では、兵隊さんは狂ったように待ってくれと泣き叫びながら誰もいない踏切の中に飛び込んでいったそうです。母は今年の夏もセミしぐれの静まりを待っています。以上、レプリカっていう題名の話でございました。で、次、ごめん、ジータレソミ321、そういったの俺左で感情線ないぞと、まあいろんな人言いますわな。ていうかさ、生命線ないっていう感情線ってどれのこと言ってるんだろう、わからんけど、まあないっていうのもどんなあれなんだろうと思いますけどないんだ、へえ、どういう、まあいいや。で322、おっちゃん今夜はテンポいいね、どんどん行きましょうと、まあおっちゃんじゃないですけど、テンポいいっていうか、まあいつも通りですけどね。レスが長引けばそっちの方に偏るし、で話が長ければ話の方ずっと読んでるしっていうんで、まあその交互のその行き来がまあテンポいいっていう感じがするのかな。で323、なんだ、いろいろ諦めたロドリゲス、どこかで聞いた名前だなっていうので山本陽介って書いたんですけど、その本名はそういう人なんですかね、その人がのそのコテなんですかね、わからん。で324、イサムさんこんばんはと、出遅れましたが久しぶりに生で聞かせてもらいますと、ご丁寧にありがとうございますね。でも1時までの予定です、はい、すいません。 で、325、おちゃん今更来たよと、まあ、おちゃんじゃないんですけど、今更来たと今更っていうのはよくわかんないですけど、とりあえずまあありがとうございます。はい、で次行きましょう。次、足跡っていう題名で、これなんだろうな、スズラ、リンラっていう名前の方の作品、違うわ、ごめん、間違えた、ずれた、一時をずれました足跡っていう題名の話で、赤いほくろさんの作品です。行きましょう。アパートの私の部屋の横には使われない鉄製の階段があります。以下トマソンと書きます。住人が2階に上がる階段は入り口にあるし、何のためにそこにあるのか未だに分かりません。最初に話しておきますが、トマソンに行くには子供か大人なら小柄な人でも横に歩かなければ通れないくらいの通路しかなく、中の通路からは子供でも体を小さくしてやっと通れる隙間があるだけです。私は10年近くアパートに住んでいますが、一度もそのトマソンを上り下りする音を聞いたことがありません。そんなトマソンだけれど、住むのに邪魔になるわけでもないし、特に気にもしていませんでした。ある日の冬、珍しく雪が降りました。雪国生まれの私はとても懐かしく、また嬉しくもあり、夜にかけて2センチくらい積もった雪をベランダからと、トマソンに積もった雪も携帯で撮りました。翌朝、もう溶けたかなと雨戸を開けると、まだ積もったままなので、私は携帯片手に雪の上を歩こうと思い、ウキウキして部屋を出て、トマソンを横目で見てギョッとしました。昨日の夜にはなかった足跡がトマソンの真ん中あたりの2段にだけついているのです。私はとっさにベランダと出入り口に行き、足跡を確認しましたが、トマソンに行く足跡はどこにもありませんでした。私は不気味に思いながらも、その足跡を観察してますます驚愕しました。足跡は下からのものもないし、上に向かうものもないのです。そしてつま先だけの足跡で、かかとの部分がないのです。後で階段を確認しましたが、足が乗る奥行きを測ったら26センチあり、外股のかかとのない足跡を推測すると30センチもの足のサイズということになります。私はこの無用の階段をもうトマソンとは呼べなくなりました。あれから何度か雪が積もるけれど、もう階段に足跡がつくことはありません。でも今は見えないけど、確実に誰かが毎日利用しているのかもしれないのですから。以上、足跡っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み326、昼の1時と、まあ昼の1時まで仮にやったとしたら、100は終わってんな、うん。で327、どういうことと、S さんは兵隊仲間を踏切に見たのと、堀物と S さんは魂がリンクしてたんだよねと、うん、っていう感じがするけど、 S さんは兵隊仲間を踏切に見たの、うん、どうだろう。それは読む人次第で。で328、そういえばおっちゃんがこの前読んだヒッチハイクミッキーマウスマーチの長編の話、別の誰かが真似して読んでたよと。いや真似じゃないと思いますよ。だってもともと、だってヒッチハイクのやつは真似っていうのはおかしいで、そういう話が あってそれをリク受けたんで自分は読んだだけなんて、それはまあいろんな人読むわなっていう、だから真似じゃないと思うんですけど、 お茶の方が雰囲気も強弱もあって聞きやすかったと。それはありがとうございます。まあありがたい話ですけど、ええ、うん、とりあえず真似っていうのはおかしいと思います、ね、もし、うん、なんだろう、完全になんか自分のモノマネでやってるっつうんだったら別だけど、自分のモノマネっつうのをどうやってやるんだろうと思うけど、そういうのだったら真似してって言うけど、それとは違うと思うんで、で329、ジャイアント馬場の足跡と。もうジャイアント馬場っつっても誰だっていう人多いんじゃ、多くなってきてんじゃないの16問チック、16問って何センチなんだ、もうわからん。で、で330、もともと投稿階段だしねと。まあむしろあの話もそのものが真似だったけどと。なんだっけ、なんかあのすごい似てる映画があるっていう話を確か書いてあったような気がしますね、うん、ちょっと忘れましたけど、うん、だからすごいなんかそれに似てるみたいな、で331、今の季節どんだけ怪談朗読があると思うよと。まあそういうことね、そういうことですよ。だってそんなこと言ったら、あのまあ師匠シリーズ自分読んでますけど、師匠シリーズ読んでたらそれ真似って、俺の真似だって言ったら、お前どんだけだしっていう、わけわかんない、おめえのかっていう、いう話になりますからね、だからその書き方はちょっとおかしいかなと思いますね。で、次、じゃあ今日は15話で終わらしましょう、次14話目、よく見る夢っていうので、リンラ、スズラさんの作品、何もその読みが書いてないのでなんて読むのか分かりません。はい、行きましょう。夢でさ、何度も見る夢ってあるよな。俺の場合何個か種類があるんだけど、今回はその中の一つ。夢の中で俺は薄暗いビルの中にいる。非常口の明かりしかないようなところで、中央に螺旋階段があって、その周りにいくつも部屋がある。毎回メンバーは変わるんだけど、何人かの友人たちと一緒にそのビルを探検してる。ちゃんと目的があって、高校時代は物質を探すためとかだった。なぜかいつもビルの3階くらいから始まってどんどん地下へ降りていく。物質を探してたりするわけだから、周りの部屋もどんどん開けていく。部屋の中には大体幽霊がいて、皆に見えてる。どいつもこいつも青白い顔で、髪の毛を振り乱してたり、恐ろしい形相で扉を開けてすぐのところにいる。皆怯えるんだけど、俺だけ妙に冷静で、なぜか幽霊たちは俺にどんどんついていく。地下街の始まりまで降りていくと、いつも着流しの着物に羽織物を羽織ってスーツなんかでかぶるような帽子をかぶった小柄だけどどっしりとした貫禄のあるじいさんがいる。じいさんは、おお待ってたぞなんて言って俺たちを先導していく。ここから先はビルからどこかの神社か仏閣の中みたいな和風の建物を歩いていく。地下のはずなのに障子窓があってほんのり明るい。歩いているところは狭い廊下で、人一人がやっと通れるような幅。障子窓と反対の壁にはちょっとした棚みたいな段差があって、いろいろな材質の小さな仏像が置いてある。水晶とかガラス、石などの普通のからガスライター用のボンベ製のまで。さっきまで怖い雰囲気のとこにいたもんだから、つい仏像に拝もうとすると、前を歩くじいさんが振り返って、拝むなよって冷たい声で言う。ここのは拝むもんじゃないんだらしい。さらに狭い廊下を歩くと、仏像はなくなって周りいっぱいにおみくじの結んだのとか唐辛子みたいなガラス細工が吊るしてある場所を潜る。潜った先には見上げても膝しか見えないような大きな仏像と、その前に赤い座布団が置いてあって、俺らは一人ずつそこの座布団に座って仏像を拝む。じいさんはその間俺の背中をさすりながら、頑張った頑張ったなって言ってくれる。それが終わると、厄払いの時なんかで入るような待合室に通されて、だいたいいつもそこで目が覚める。 この間の夢では俺はその後トイレに行ってじいさんに尻にまだいるって言われて尻をゆっくりさすられたが、さすられてる間はすっごく暖かくて温熱マッサージみたいに気持ちがいいのと、不思議とどの場面でも怖くないのが俺的にオカルト。そうそう、そのじいさんだけど、この間母ちゃんに夢のこと話したら古い写真を見せてくれた。あ、母ちゃんの方の親戚で俺のヒーヒーヒーじいさんに当たる人らしい。以上、よく見る夢っていう話でございました。すいませんでした、漢字読み間違えました。332、もしやくぐる、そうだよ俺ね、いや潜るじゃねえよなとは思ったんです、思ったんですけども、それが出てこなくてですね、潜るって普通に読みました。絶対おかしい。だってガラス細工が吊るしてある場所を潜るっておかしいもん、日本語だからね。おかしいと思いつつも、そのくぐるが出てきませんでした。そうだよ、くぐるだよすいません。で333、じいさんの形容文が長えと自分も思いました。てかどこで切んだこれと思う。じいさん長かったな今な。着流しの着物に羽織物羽織って、スーツなんかでかぶるような帽子をかぶった小柄だけどどっしりとした貫禄のあるじいさんですからね。だからもうちょっとなんかなんかもうちょっとうまく、ね、まあ自分は書けないんでね、あれですけど、人のことは言えないですけどね。で、334、おっちゃんコント、まあ終わるんですけど次で、とりあえずコンパートで335、おじいちゃんケツ撫で回されてたってと、じいちゃん2か、温熱マッサージだっつって、で336、尻にまだいるって何がいるんだとね、ぺったんっつってシール貼ってね、最近でもやってんですかね、小学校では。わかりませんけど。なんかがいたんですよ。ぺったんってシール貼ったら、いるって言われて、別のがいるんですけど。で、次。今日最後、峠の女、空色さんの作品。友達とコンビニに行った時の話。有名な走り屋の集まる峠の下のコンビニでやんちゃな連中がたくさんいた。その中でコンビニの中で買い物をするためにレジに並んでいた。結構人がいたので面倒だなぁなんて思っていた時に、山の方から猛スピードの車が来るのが見えた。急ブレーキの音が店内まで聞こえて、皆何事かとそっちを注目した。止まった車はドキュン車。そこから慌てるように二人の男が飛び出してきた。自動ドアが開いて、その男二人は口々になんかわめいていた。女が幽霊だった、そんなことを言っていたと思う。はっきり言って動揺しすぎていて、カミカミだしわからん。でも顔は真っ青で。幽霊が出ると有名な峠だし、そんなに気にしてなかったんだけど、そのうちレジで並んでた一人がわっと声を上げた。そのうちに店内がギャーギャーと騒がしくなって、店の中の客は窓際じゃなくて奥の方へと逃げ出してた。何だろうと思った時に友人に教えられてようやく分かった。ドキュン車の中を覗き込んでいる女がいた。どう考えても普通の女じゃなかった。動きがなんか変。そのうちこちらに気づいて全力で走ってきた。長い髪がぐっしょり濡れているみたいだし、服もなんだか汚い、しかも裸足、なんだか向こうが透けて見える。もう店内大パニック。プンって音がして、女は自動ドアにぶつかってそのままその場にしゃがみ込んだ。何が起こったのか一瞬わからなかったが、悲鳴は大爆笑に変わった。自動ドアが開かなかったから、全力でぶつかったのだから相当痛そう。笑ってから 落ち着いてもう一回見た時には女はいなかった。ドアの前にも駐車場にも。女が人間じゃないことに気づいて笑いもしぼんでいった。姿が見えないだけでまだいるかもしれない。笑った自分たちを恨むかもしれないと誰ともなく思ったんだと思う。とりあえず会計を終えても誰も出ていかない。出入り口に近づくのも誰もしない。10分くらい経ってから奥から店長らしき人が出てきて自動ドアの前に向かった。大丈夫ですよって言いながら泣いていたドキュン二人に塩をバラバラと投げつける。怖い人は言ってください、塩サービスしてます。笑いながら言ってる店長のお言葉に甘えて塩をまいてもらってみんな外に出ることにした。やっぱり女の姿はなかったけど。これで3回目ですとこっそり教えてくれた店長。どうやら峠を攻めるドキュン車についてくるんじゃないかということだった。実は私は女を見たのはこれで2回目。1回目は生きている人間じゃないかと本気で思ったくらいだ。1回目の時は車の屋根にしがみついてそのまま女は行ってしまったので正直ドッキリ系の撮影かと思っていたんだけど違ったらしい。以上、峠の女っていう題名の話でございました。でジータですよ。337、力士のスティングフェイスを思い出したと。これはそのWWE の、スーパースターの力士っていう名前の、人がいるんですけど、それのそのまあ本当にね力士みたいな格好してるやつがいるんですよ、で汚ねえケツでですね合意するっていう。で338、ずんぐりむっくりの体に着流し姿、羽織を羽織っている、しかもソフト棒をかぶっているのだ、でよかと。まとめてくれました338番さんが、で339、俺も子供の頃自動ドアに勢いよく走り込みすぎて開く前に激突したことあるわと。でもこの話はよくできてるなと。よくできてる、まあ、本当らしいですよ、もうだって何回も見てるし店長は3回目ですって言ってますから、とにかくなんだろう、思い込みでの場合だと脳みそにブレーキがかからないから本気でぶつかるから超痛いですよね。ドアとかそういうの、その自動ドアがすっごい綺麗にその磨かれてて本当になんだろう、透明すぎてドアがあるんだかないんだか分かんないぐらい綺麗だった自動ドアがあって、それに思いっきりぶつかってるおっさんとかいましたね、あれは本気で危ないですね。何か表示しとかないと本当、で340、先輩の友達がボーリング場ででかいガラスに全速力で激突して病院へ搬送されてたなと。しかもおでこや鼻じゃなくて歯折ってんの、顔が北京原人に似てるので北京って呼ばれてたと。ちょっと全力疾走し全速力だったからその顔がちょっと上の方に向いて、でぶつかった時におでこはあんまり、まあ前傾姿勢だったらだけどちょっと 上向きになってる時に鼻とで歯当たって歯折るっていうのはあるかもしれないな、でも鼻折れなかったんだ、よかったよまだ。でもすっげえびっくりするよな本当。脳みそが把握してないからね全く、本気でぶつかるからね。で341、幽霊自動ドア透けてるのに通れないのと。こいつは通れないらしいですね。バーンってぶつかって、しかも音が出るってことは物理的にぶつかってるってことですからね、エネルギーがそこでね、生じてるってことですからね。音エネルギーが出てるってことはね、ちゃんと衝撃がそうやってあるってことだからな、それは不思議ですけどね、変なのっていう。スーってだからなんか微妙な領域にいるんですね、だからね、そいつはね。 困ったもんですね、でも消えるし透けてたりする、うん、で342力士と聞いて横綱も思い出したと。横綱、まあまあまあ、はい、で、343もうちょっと終わりに向かってちょっと簡単に流してすいません、日本の幽霊描写は基本リング貞子が主流になってしまいましたね。皿屋敷のお岩さんかなと。リング貞子いや別にどっちかとお岩さんじゃないかなと。いや自分全然詳しくないんであれなんですけど、別にリング貞子もそのお岩さんもっていうのもほとんど同じようなもんじゃないの。てか髪の長い女性で白いの着ててっていうスタイルでしょ日本のってね、スタンダードスタイル。それそう、なんでみんな髪長いの。髪長くて顔を覆う、そのなんつうの、あの覆っちゃってて、そっから隙間から目が見えてるぐらいのさあ、うん、なんだろうね、完全にそのなんだろう、驚かそうとするスタイルじゃないですか。なんでショートカットの女の子はいないの、不思議だよな。なんで白なの、なんで白の服なの、ね、白じゃなくたっていいんですけどね、まあ白か赤かっていうパターンが多いのかな。白赤黒ぐらいか、あんまり青とか聞かないですよね。緑とか聞かないというか、自分そのいろいろそのいろいろリク受けてそのこういう投稿会談とかそういうの読んでますけど、あんまそういう色出てこないですよね。そういう色出てきてもいいような気がするんだけど、なんか定番のその流行りの流行色がある らしくて、白黒赤、黒もあんまり聞かないけど白赤多いですよね、うん、でしかも着物、うん、もうさ、そのなんつうの、時代時代でそうやって死んでる人のそのなんつうの歴史が違うのはさ、いろんな格好してていいような気がするんだけど、白い着物ね、外国だと何になるんでしょうね、スタンダードスタイルはね、もうなんか別に格好はね、なんでわざわざそういう格好で来るんだろうね。わざわざ、まあ、日本だからっていうので和の格好してなくてもいいと思うんですけどね、ドレスを着たやつとか、で、344、お岩さんは四谷階段、皿屋敷はお菊さんよと。あ、皿屋敷はお菊さんらしいですよ。てか俺も全然ごめんなさい、自分全然詳しくないんでそういうの、もうなんとなくそのまんま読んで皿屋敷っていうのがお岩さんだと勝手に思ってました、じゃあ四谷階段のお岩さんの方なのかな、あ一般的なイメージとのあれは、345、迷彩の幽霊だったら出てもわからんなと。迷彩困るね、あ迷彩困るね。だって普通の人間がそういうのでもさ見えないのにさ、迷彩でかつ幽霊だったらもうわからんね。逆に分からんぐらいでいいんじゃないの、気づかないって言うんで、うん、スナイパーがずっと隠れてるみたいなやつで知らねえやん、逆に踏んじゃったりするかもしれない、ごめんっつって。で346、ショートカットの霊とか燃えるわと。だからかもしれないですよね、だからわざわざ髪伸ばしてから来るんですよ、ね、だから髪の短いやつはまだ出ちゃダメだよって言われてるんですよね。ショートカットのやつって聞いたことねえんだよな、おかっぱぐらいのレベルだっているんだけどさ、ショートカットっていないんだよね、なんでだろうね、いてもおかしくないんですけどね、なんで髪長くなっちゃいけないんだ、で347、ショートカットでピンクのワンピだったら告白しちゃうでしょ。だからそう、告白されちゃうから出ないようにね、まだあんたはちょっとで、しかもなんてもの着てるのと、白い着物でしょって言われて、ちゃんと、だそういう感じですね。で、348、メイド服の幽霊とかと、そのメイドの字が違うと思うんですけど、まあさすがにそれはねちょっとあれですけども、すごいそのなかなか出てこないとは思いますけど、でもね、いろんな服着てておかしくはないと思うんですけどね、特に今最近ね亡くなった方でそうやって出てくると、仮に言うのならば洋服を着てる方が多いはずなんで、洋服で出てくるんじゃないのと、うん、 でもまあ普通に出てくるよね、そのハイヒール履いててどうだろうこうだろうとかそういう描写があったりするもん。で、349わかるわと、そして女の子の幽霊はおかっぱのイメージがあると思う。そうなんかね、日本やっぱりね、日本のね、その人形みたいなのから来てるのかね、そのあ逆に今度女の子で小さい子になると白よりも赤になるんだよね。なんかおかっぱの赤い着物着た和のそのかんもうバリバリ和のさ、そういう人形系のっていうのが出てくるんだけど、なんでそうなんだろうって思うよね。みんなそれに着替えさせられてるのかね。でちゃんとあのカットおかっぱがあって、カバーバーおかっぱがあってですね、そのおかっぱにカットされて、よし行ってこいと、脅かしてこいっつって出てくるのかなっていう、うん。逆にだってさ、女の子になると白い着物で、髪の毛長くてっていうパターンは少ない気がするんですよね、自分読んでる中では、うん、ね、不思議ですよね。なんでそのバージョンがその偏るんですかね。傾向がばらついていいはずなのに、なんで傾向がその見られるんですかね。そういうのね、人間いろんな格好してばらついてるのに、なんでそのばらつきがなくなるのかが分かんないです ね, ね。あ、でもあれなのか、死ぬとき、そのなんだろう、亡くなった方っていうのはそういうのを着させられて亡くなるからっていうのはあるのかな。あ、でも違うよな。でも幽霊とつって出てさ、そうやってなんか出てくるのって大体不幸な死に方をされた方とかそういうことでしょ。そうするとやっぱそんな格好する前に死んじゃってるから、それはのよくあらんので、350、そりゃあんた前髪パッツン、ファッションセンター島村のトレーナーとかで出てきたらビビってもらえんからだろうと。そうだからやっぱりね、だから なんかあるんですよ、お前ダメって。そのだから出てく前にやっぱり格好チェックするやつがいるんですよね、ちゃんと。で、お前何何なのそのトレーナー、島村でしょそれっつって、ダメだよそんなのじゃ、今時流行んないよみたいなの言われて、前髪パツンって切られて、パツンパツンだよ今はっつって。で、351、おっさんの生首は必ず油切ってる人ね、うわーって言ってバッて掴んだら油切ってたんだよっつって、生首油切って、てかおっさん油切ってる大抵多分カラッカラっつうのは。で、352、ポニーテールもいいねと。ポニーテールもいないよね、聞かないよね。なんでポニーテールダメなの、三つ編みとか。ほとんど聞かないよね、そういう髪型が。なんかやっぱりまあなんかで縛ったりするから、何かその物理、うん、でもおかしいよな、なんでだろうね。自分が全然こういうのに詳しくないからそういう疑問が出てくるんですけど、なんかそういう疑問は持たないんですかね。持ってる人は多いのかもしれないけど言わないのかな。で、353、中年太りしたおっさんの霊ってタイプも聞かないなと。中年太りね、なんだろうね、やっぱりあっちの世界に行くとあんま太った人ってそんな出てこないのかな。まあ太った人が出てくる人っていうか、そういうタイプが出てくるっていうのも自分読んだのはあると思いますけど、あんまりでもなんか少ない気がしますね。どうしてもやっぱ痩せちゃうんですかね。で、354、幽霊と仲良くなったら似合う服買ってやりたいな、ところで着替えできるんだろうかと。できるかもしれないですよ、わかんないけど。で、355、霊にとったらあれがオシャンティーなんだよと。オシャンティーが、オシャンティーって何。で、356、可愛い霊だったら怨霊でも襲われる前に襲おう、犯罪じゃないよねと。まあまあ捕まえてくださいって話ですよ、356番さん。で、357、ドラゴンが世界各国にあるのと一緒だよと、ユングが言う普遍的無意識。うん、なるほどなるほどね。で、358、もう2000年代なんだから24時間テレビの黄色いシャツで出てくるくらいのシャレっ気が欲しいところだ。それだとね、ああなかなか24時間テレビの黄色い T シャツで出てくるって相当だよね、偏ってるよね今度。すっごい、なんで今度それ着てんだろうって不思議だよね。で、359、私メリーちゃんいい加減気づいてくれないから帰りますと、そういう電話しちゃうかもしれないですよ、気づいてくれなかったら。で、360、タクシーに乗る幽霊は洋服が多いね、シートベチャベチャにして消えるタイプのやつと。ああ、タクシーに乗るときには 今度はその着物だと、着物じゃおかしいでしょ、なかなかいないでしょ普通の時にっていうんで洋服着させられるんですかね。で、だいたい濡れてる感じで、で、目的地着いた頃には先に出てて、お金払わないで出てっちゃう。で、361、ディズニーランドの従業員より、規制厳しいなと。厳しいと思うわ。いやでも本当にすんげえ偏りあるからね。まあそれはそのなんだ、普遍的無意識っていうのであれなのかもしれないですけど、わかりません。で、362、コテコテのおばちゃんの例も聞かないねと。そうね、てか喋りまくるっていうのはいないしね。で、てかさ、パーマ当てたやつが出てくるってあんのかな。ほとんど俺、自分もう2840話ぐらいそのいろんなの読んでるんですけど、とりあえずざっとね、数えてるので2840話ぐらい、6年間っていうか、そういうのをやり始めて4年ぐらい経ちますけど、ぐらい読んでるんですよ。で、パンチパーマとかの例がっていう話を俺読んだ記憶がないんですよ。何なんだろうね。ダメなのパンチパーマ、テンパーのやつ出てきてもダメなの。不思議だな。なんでいないんだろう、なんで聞かないんだろう。まあいるのかもしれないけど。で、363、中年太りしたおっさんの例っていうのは階段重ねが淵に出てくる。いや出てこないとは別に自分は出てこないというか、あんまり聞かないよっていうだけで、ね、中年太りしたおっさんっていうのはまあ出ないわけじゃないですよね。出ないわけっていうか、そういうの読まない、なんて言ったらいいんだろう。とりあえずまあ いるんでしょうね。で、364、このメリーさん思い出したと。長えって、俺もやめるんだって、もう一時やべえじゃん、もう寝ねえと、明日仕事ない。これは何なのこのメリーさんは。このメリーさんは、気づいてくれなくて結局、いい加減こっち見なさいよとか、この録音聞いたらでいいので後ろ見てくださいっていうのがあって、背後の気配を確認すると振り向かないで家を出て大学へ向かったと。その日俺の背後には半べそかきながら後ろをついてくる少女がいたらしいと、っていうメリーさんの話でしたっていうやつですね。少しは気にかけてやれよっていう、かわいそうじゃねえかっていう。で、365、パーマは高速で禁止だからだよと。あ、そういうこと？だってさ、なんかいろいろ事故ってさ、死んだとかそういうのだとさ、ちょっと昔とかだったらさ、リーゼントのやつとか出てきてもおかしくないような気がするんですけどね。あんまりっていうか、自分が読んでる中には、そういうのが出たっていうのは読んだことがないですね。まあ、いるのかもしれないですけど、大抵そのなんだろう、テンプレに乗っかったやつばっかりみたいな。366、シンガポールくらい高速厳しいね、例外と。なかなかちょっと厳しい気がしますよね。で、367、ツンデレの例とかいたらいいねと。どういうことなん、ツンデレの例っていうのは。何をどうしたらツンデレになる、わからん。で、368、個人的な考えだけど、例なんて壮年だけど存在でしょと。時間が経つにつれて生前の記憶が薄れていけば自己認識も曖昧になってしまうんじゃないのかなと。それで次第に自分の姿さえ普遍的、ありきたりの女性、髪が長い女性の服、ワンピースになっちゃうんじゃないかなと。子供に女性の絵を描かせた時のようにと。あ、その、だ、日本人のだいたい一般的な そういう格好っていうのにずずずずっとその特徴がどんどんなくなってきて、自己認識がもう薄れてるから、なんとなく自分はとにかく男なんだ女なんだっていうところは一応ギリギリあって、とりあえず女っていうことだから、まあ髪が長いイメージで、で、ズボンを履いてるっていうよりもそういった方のそのワンピースみたいのを履いてる。でもその他のアクセサリー関係まではもういかないと、意識がいかないんで、すごいシンプルなそういうところに最後落ち着くと、なんですかね。 まあ分かりませんからね、答えはね。で369、おいスカート短いぞじゃなくて、おい髪短いぞとか言われるんかなと、想像すれば。でもなんだろう、まあ自分は全然そういうの見たこともないし、ただ好きでこういうの読んでるだけなんであれなんですけど、いろんな人のそういう話をガーッと集めてきて、ブワーって統計取ったら、もうさ、どうなんだろうね、っていうのはちょっと調べてみたいけど調べられないけど、見てみたいね。これが今流行りのファッションだと、ファッションっていうか、でレアなものだとリーゼントもいたよとか、まあ、ちょんまげ、でもちょんまげいるんだよね。あとそうだ、落ち武者で、そんなんだ、ザンバラ髪のそういう、あれがいたとか、そういうのがいるんだよな。それは強烈に強く残ってるからか。よくわからんな。で、370、指定暴力団で ネタあさったら、パンチパーマの幽霊話の一つくらい出てきそう。ねえ、出てきそうなもんですけどね、自分読んだことないです。で、371、長っ。この間横断歩道で信号が青に変わるのを待っていたんです。そしたら向こう側にパンチパーマの小林さんが立っていた。明らかに893ですよね。ぶつからないようにしなきゃ、ぶつからないようにしなきゃと考えながら歩いていたら、そのおじさんは私の方に歩いてくると。で明らかに私を当たり屋のターゲットにしている。人生が終わったかもしれません。気づくとおじさんは私の目の前にいました。ぶつかると思ったところでおじさんは私をすり抜けていきました。おじさんは振り返りこう言ったのです。俺が幽霊でよかったなと。私はああ本当によかったと思いましたと。それでの良かったのいいかもしれないけど、まあ良かったは良かったけどね、まあね、まあまあまあ、まあ、で372、ガーッと集めてバーッと時計、おっちゃん関西人と、いや関西人じゃないです、自分ずっと神奈川ですガーッと集めてバーッとその時計取って、そのグラフでダラーッと出すと表でブラーッと出るんじゃないかと思ってですね、言ってました。で373、霊界のファッションにも多少トレンドとかあるのかねと。いやトレンドは多分ねないんだと思いますけどね。だってそのなんだ、四ツ谷怪談の大岩さんでしたっけ、からだってほとんど変わってないところを見ると、それより遡ったらどうなるか知らないですけどもうなんか幽霊はこんなのっていうのをが、広まっちゃったら、もうなんだろう、全然ちょっと話変わりますけど、例とかじゃなくなりますけど、沖田総司その新選組のは美青年だっつって、誰でしたっけ、が書いて、そしたらすごいかっこいい男の子になったわけじゃないですか。本当はあんまり別に美青年っていうほど、美少年っていうほどの人じゃないんだけども、そういったのを受けてみんなのイメージがそうなって、ずっとそれが固定されてっていうのみたいに、なんかもう幽霊はこんなのっつってなったら、そのとりあえず日本人の中でそうやって日本でバーって広がったら、日本人の頭の中にはもうそういうイメージがついちゃうんで、もうそれがもうスタンダードみたいな形になっちゃって、それが残っちゃうんでしょうね、で374、高橋留美子の漫画だといろんな幽霊出てくるよと。まあ、いろんな幽霊はいいんですけど、まあ、出るよね。で、で375、求む兄キャラ風幽霊の女の子、おっちゃんまでスカイプ卒お願いします、もしくは霊界掲示板に書き込みよろですと。でもさ、そうだよな、モヒカンのやつとかも出てこないな。まあ、モヒカンは普通の人でも見ねえからあれだけど、ドレッドヘアのやつとかね、その外国だといるのかね、ドレッドヘアのやつ。で、376、パンチパーマの幽霊は大仏さんと。大仏さん、それパンチパーマって言っていいのかな。で377、おっちゃんこん初聞きです、遅くなりましたが303おめえと、ありがとうございます、はい、初聞きじゃないと思うんですけど、で378、縄文風とか弥生風の幽霊って聞かない不思議と。確かにね、縄文風弥生風っていう言うのがよく分かってないですけど、自分の中でちょっとイメージがあんまつかないですけど、 で379でも落ち武者の幽霊はちゃんと鎧兜で出てくるよねと。俺は武士としての自覚が強いせいだろうか。あ、そうか、そもそも武士だから戦で死ぬ羽目になったんだから、それを忘れたら出てくる必要ないよなと。なんかその格好の部分ではちょっといろいろねありますよね。で380書き込み止まらないね、皆さんおっちゃんさん眠らせる気がないねと。俺5時半起きなんですけどね、だからもう寝ないとどんどんどんどん睡眠時間がなくなるんですよ。確実に明日死にますね。ということで、この辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはファイルバンクに上げたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし、ということで、この辺で終わりにしたいと思います。それじゃあ、終わりにします。ではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。